経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾ポッドキャスト。経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾では、脳科学、心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウで、ビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実現をお手伝いします。この番組は経営コンサルタントであり幸せな成功者育成塾塾長の中井孝義がお届けします。
皆さんこんにちは、中井孝義です。この番組では、私がこれまでに800人以上の経営者の経営相談、人生相談に答えてきた中で、確実に成果を上げたビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功を実現するためのノウハウをベースにして、リスナーの皆さんや塾生の皆さんからの質問に、私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中井孝義です。今日は私の京都のね、セミナー会場から参加者の皆さんの、質問にお答えをしています。次の方は、ケコリンさん。ケコリンさん、京都です。はい、じゃあどうぞ質問してください。
は
い、
こんにちは。そしたら質問なんですけども、
はい、
仕事をしていく中で、人間関係ってすごく大事で、
はい、
まあ、その上司であったり部下であったり、まあ、その黙っててもこう、はい、分かってしまうような、
はい、
そのいい気分とか悪い気分っていうのが、
はいはいはい、
まあ、あると思うんですけれども、はい、まあ、それを、まあ、そのいい気分でも悪い気分でも、
はい、
まあ、それをこういい気分をちょっと続くのはいいんですけども、
はい、
まあ、悪いこう気分になってしまった時に、
はい、
こう自分からこう、まあ、こういい気分に持っていく方がいいのか、
はい、
逆にそれを、まあ、相手から望むというか、そのいい気分にしてもらうように待つのがいいのか、
はい、
まあ、どっちが適切なのかなということをちょっとお聞きしたいんですけれども。
はい、それはその、まあ、仕事してる時に、
はい、
まあ、いろんな人と一緒に仕事してる中で、はい、自分と、はい、この相手の人が、まあ、両方いい気分だともちろんいいですよね。
はい、
で、そうじゃなくて、相手が気分悪い時にどうしたらいいのかっていう質問、それとも自分が気分悪い時に相手にどうしたらいいっていう質問ですかね。
うん、そうですね。お互いだからも多分思わなくても、
うん、
気分がちょっとなんか微妙な感じで、
うん、はいはい、
それをまあ多分、まあ、私はいつも自分が先に降りちゃう方なので、
はいはいはい、
自分からこう気分を上げて、
うん、
して、
はい、
するとやっぱり相手もそう変わられるので、
はいはい、
そう思っていってしまうんですけども、
はい、
やっぱりそれは自分から直さないと相手もそう変わってくれないのかな、う
ん、
ずっと悪い、はい、ずっと気分っていうか、
はい、
まあ、実際そうやって今までは成功はしてきてるんですけども、
はいはい、
実際どうなのかな
と。ああ、なるほど、素晴らしいですもう成功してるのはいいんじゃないですか。はい、じゃあお答えしたいと思います。あのね、これノンバーバルコミュニケーション、非言語コミュニケーションって言うんですけど、やっぱ思い伝わっちゃうんですよね。この今こうこの人なんか気分悪いなとか落ち込んでるなとか、なんかすごい嬉しそうハッピーみたいな。で、人の感情って動くので、どんな人でも感情っていうのは動いてるから、上の時もあれば下の時もあるんですね。で、まずそれにこう振り回されないこと、もう自分は自分も他人は他人なんで、それからどんなに不機嫌な時間が長い人でも、人間って一日中不機嫌では絶対いられないのでそういうね、一見なんかこう難しそうな人でも楽しい時は絶対あるんですよ人間だからね。それが、まあ要は個人個人なんで、個人個人尊重してあげて、別にそれはそれでね、自分も嬉しかったり落ち込んだりするわけだから、お互い様なんで、まあ、基本的にはもうあんまり関係ないと思うことですよね。まずはね、自立、お互い自立的になるということ。それから、でもまあそうは言うもんのね、なんか一緒に仕事をしてて、今日何としてもこの仕事を仕上げてしまわないといけないみたいな日に、ね、例えば部下の人が落ち込んでたら、やっぱり具合悪いですよね。でその時は、まさに今言われたみたいに、こう自分の気分を上げることによって、まあ、まず共感ですよね。その共感してあげて、なんか今日ちょっとしんどいのとか、 なんかちょっと心配事でもあるのみたいな形でちょっと聞いてあげてね、なぜその人が落ち込んでるのかってまず理由を聞いてあげて、でその解決しなくてもいいんで聞いてあげることで、まず聞いてあげて共感してあげる。そうすることによって相手は心を開くし、ちょっと気が楽になるんで、だからその全てのことが今解決しなくてもいいんだけど、とにかくあそう大変ねとか、あしんどいんだったらじゃあ、何時までにねこれ仕事終わって、じゃあ帰るように頑張ろうとかなんか考えてね、とかもしくはそれって大変だったのねと、あとじゃあちょっと今日はこれ仕事やってしまわないといけないんだけど、明日時間のある時例えばお昼休みに聞いてあげるわとか、もうそう言われるだけで人ってなんか落ち着かない、ね、でそういうふうにまずまあ、非常事態というかそういう時はしてあげたらいいと思うけど、普段はやっぱりもう大人だからお互い自律的に、ああこの人機嫌悪そうと思ってもう別に全然同調しなくても基本的には大丈夫じゃないですか。必ず機嫌って治るから、もう一日中絶対ずっと怒るってあれ脳の構造上できないのでそれでね、もう少しね深い話をするとね、実はその人間の脳というのは3つのシステムで動いてるんですよ。その人と今のノンバーバルコミュニケーションねの時に、で何かというとね、まずエゴイズムっていうシステム、エゴイズムでは自我、自分自我ね、自分がいて他人がいるでしょ。自分の意識の中に自分と他人ってはっきり分かれてるでしょ。だから自分っていうその自分はこうだ、自分はこう思う、自分はこう考えるっていう自分のをその確立するっていうか、自分を明確にするっていうシステムが一つ動いてるんですよ。ずっとね、無意識の中でね。だから自分と他人の区別がつく。それからもう一つが、モニターシステム。その他人について今まさに言ったみたいに機嫌悪そうとか、今日なんか嬉しそうとか、なんかいいことあったのかなっていうのは人を見てるから感じるわけでしょ。そういうふうにモニターして、この人は、それは生存本能に関わるシステムなんですけどね、要は自分に対して危害を加えてこないかっていうのを、安全性をチェックするためにずっと無意識で見てるのよ。だからこの人ちょっと落ち込んでるかなとか機嫌悪そうとかいうの分かるね、モニターシステム。で最後が共感システム。人っていうのはそのモニターシステムで見てこの人は自分に危害を加えないというふうに OK 出した瞬間に、その自我がそれに対してね、自我のエゴイズムのシステムが OK 出すんだけど、その瞬間にその人と共感して仲良くなろうとするね。これ無意識で順番で動いてくるね。でだから人間の共感能力ってすごくて、会ったことない人でも共感できるわけ。例えば、映画見て泣いたりするやんとかドラマとかさ、でなんかドラマの主人公にどんどん感情移入して、なんか自分が主人公になったり、自分がなんかその脇役の人になんか感情移入してさ、例えばなんかその学園ドラマみたいなのがあったとしたら、こうなんかいじめっ子といじめられっ子がいたとしたらさ、もういじめられっ子の方に共感してしまったら、もうなんか辛いみたいな、なんかもう痛いみたいななるし、なんかこうなんていうの、冒険ドラマみたいなやつは主人公のやつ冒険してるみたいな気分で、すごい楽しいみたいになるじゃないですか、ね、でその映画にしてもドラマにしても、その人たちと実際会ったこともないのにそうなるでしょ。これはなぜかというと、その共感システムが働いてるから、あこの人安心とか、これ面白いとか、この人好きと思った瞬間に、そのいいとこばっかり、共感できるとこばっかりの情報を集めようとするの。でそれまではモニターシステムがあってロックしてるんで、一定の距離置いてずっとチェックして、でこの人大丈夫と思った瞬間にそれがターンと外れたら、もう今度は共感共感共感になっちゃう。でそういうふうになってますのでね、まさにさっき言われたみたいに、本当に喋らなくても、あ今日この人調子どうなのっていうのはもう分かるのね。それはそれでいいことだと、すごく周りに気が使えてるし、そういう部分がね、感度が多分高いんだと思うんですけどね。それは素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、結論もう一回戻りますけど、基本的には大人だし、人間というのは必ずどんな人も感情の起伏っていうのはずっとあって、一日の中でもあるでしょ。なんか朝起きて今日なんか、昨日飲みすぎてしんどいな、さっき分が冴えないなとかで、だんだん調子出てきたなとか、ね、あるじゃないですか。 で、誰でもあることなんで、お互い様ということで、基本的には気にしないという話と、でも非常事態で本当に落ち込んでるとか、本当にしんどそうとか、今日本当に今日、この仕事をなんとか仕上げてしまわないといけないのに、一人だけ、ね、メンバーの中で一人だけテンション低いとか、具合が悪いので、その時はさっき言ったみたいな、こう聞いてあげてね、理由を聞いてあげて、共感してあげて、ちょっとね、イラってあげるとかすることによっても気分がもう変わるし、であとは他の自分と2人でやるんだったらもうそれでいいだろうし、であと他の人と何人かでね、やらないといけない仕事だったら、みんなでその、ちょっと今日誰々さん元気ないから、みんなその分、ね、元気ある方の人でちょっと頑張ろうよみたいな、なんか言ってあげたりとか、なんかそういうのをすることによって、気分っていうのはまた治るんでね、落ち込んでる人もずっと一生落ち込むとかできないでね。だから、ぜひそういうふうな対応をしていただければなというふうに思います。以上でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。10月1日月曜日の大阪を皮切りに、東京名古屋で中井隆義経営塾幸せな成功者育成1日特別講座が開催されます。この講座は全国から420名の塾生が通う脳科学心理学とマーケティングを活用した独自の指導方法で、25年続いている会社の年商を1年で2倍にした、平社員から取締役に昇進した、年収を2倍以上にした人が続出するなど、数々の成果を上げている中井隆義経営塾6ヶ月間ライブコースのエッセンスをぎゅっと凝縮した、この1日だけでも深い学びと気づきが得られる特別講座です。リスナーの皆さんへのプレゼントといたしまして、定価3万円を優待価格1万円で受講していただけます。中井隆義ホームページ、1日特別講座申し込みフォームの紹介者欄に必ず、podcast0711 とパスワードを入力してください。当日の参加特典として、特別セミナー DVD や出版記念講演会 DVD など、8万2000円相当のプレゼントもご用意しています。ぜひこの機会に私に会いに来て、セミナー会場や懇親会場で直接質問をしてください。あなたにお目にかかれますことを楽しみにしています。
今回の番組はいかがだったでしょうか。あなた自身のビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功のための気づきがあれば幸いです。なお、番組では、リスナーの皆さんからの中井隆義へのビジネスや経営に関する質問を募集しています。質問は、ホームページの受付フォームからお願いいたします。また、全国各地から約400名の塾生が通う幸せな成功者育成塾に関する情報は、ホームページをご覧ください。URL は http://www.magiclamp.co.jp または中井隆義で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。